はい、じゃあ今からちょっと後半戦始めたいと思います。この映画に関してはですね、言うべきこと、言いたいことっていうのは、もう正直尽きないんですが、どういった批評されていくかっていうのを、踏まえた上で、ちょっと、僕自身の、見解についても、つまり批評の批評をちょっとしていきたいと思うんですね。で、物語の構造としてはですね、エピソード4、エピソード5と、掃除するものがある、類似するものがあるよというのは、例えば歌丸さんの批評でも確かおっしゃってたと思うんですが、それはそうだろうと。つまりですね、オールドファンたちを、の流言を避けるならば、やはり完全にオリジナルなストーリーを編み出していくよりも、従来の、神話的構造ですね、を、拝借して、新しい世代に向けて、新しい映画を作っていくことになるんだろうとは思ってたんですが、エピソード4と5に似てるって、わかるんですが、これはやっぱり、僕が一番思ったのはこれ、エピソード6じゃないかと。4と6ですね。足し2で割ったみたいな感じなんですね。つまり、これは3部作の、最初ということで、主人公、3人ですかね。フィンと、リーと、ポーダーメロンですね。リーが主人公なんですけど、そのレイが、その砂漠に一人暮らしていると。それもタトゥインじゃなくてジャクという惑星で暮らしていると。で、その過程でですね、いわゆる、帝国軍。三部作においても、ファーストオーダーですね。に、攻撃に巻き込まれて、自分の星を去ることになると。でその過程というか、最後問いになると。で、父親代わりとなる存在を、見つけていくってことなんですが、エピソード4だったら、それは、オビワン、ベン・ケノビだったわけですね。で、今回は、それが、意外かな、ハンソロなわけなんですよ。はい。だから、結構頭から、単独でずっと出てるわけなんですね。で、最終的には、クライマックスだと、1対1の、レイ VS カイロレンのライトセーバーのバトル、チャンバラですね。で、それと並行的に描かれるのは、デススター、なるマスターキラーの破壊。で、その前には、もちろんシールドを、ダウンさせるということもやらないといけないということで、まさしくこれは、エンドアの戦いとか、と被るんじゃないかなと。つまりそう、これは、デススターなるものを壊すという意味では、エピソード6でもあり、エピソード4でもあるという感じなんですね。だから既視感ものすごいあるっていうのは、当たり前。っていう感じで、評価されている評論家も、もちろんそのことに気づいてるんですよね。今、それを、踏まえた上で評価しているっていう感じなんですね。で、ちなみに、マスターキラーっていう名前は、タマフルでもありましたけれども、これはルーク・スカイウォーカーの、仮の名前というか、制作段階では、名字がスターキラーだったんですね。これではちょっとしっくりこないなということで、ちょっとやめてスカイウォーカーということになったんですが、つまりそれはスターキラーですね。惑星、級のサイズで、本当に惑星をいくつも一気に滅ぼさせてしまうと。いうもの なんですね。というわけで、まぁ、ちょっとスターキラーの話はちょっと置いといて、この映画はちょっと PC すぎるんじゃないかという批判をちょっとヤフー映画の方でちょっと見ました。まあ、PC、つまり、ポリティカルコレクトネス、政治的公正さ、正しさということなんですが、まあ、要はその、まあ、看護婦さんが、まあ、看護師さんになったりですね。まあ、まあ、ポストマンが、まあ、ポストオフィサーとかになったりですね。ファイヤーマンがファイヤーファイターとかになったりですね。まあ、要はその、まあ、その、ジェンダーのバイアスとかをかけないようにしようというのが、まあ、PC なんですね。で、結構その、スターウォーズっていうのは、その、まあ、人種的描写ですね。まあ、なんかその、エイリアンの喋り方が、例えばその、大変、なんかこう、アジア人を馬鹿にしたような話し方であったりだとか、その、新三部作、エピソード1からすぐに出てきたジャージャービンクスも、の話し方も、どうもこれは、まあ、例えば黒人奴隷の、その、まあ、ピジンイングリッシュみたいなものを、まあ、侮辱してるんじゃないかみたいなのがあってですね。で、さらに、まあ、その、まあ、PC 的な側面から言うと、まあ、主人公は、まあ、白人男性で、で、まあ、さらわれてしまった姫を助けてみたいな、そういう、まあ、騎士道みたいな、騎士道精神みたいな、そういった、まあ、その、まあ、昔からの価値観に基づいたような、典型的な、白人男性が、まあ、ヒーローとなって、周りの、その、マイノリティを助けてあげるみたいな、まあ、構想になってったので、まあ、そういった面では、まあ、ちょっと、古臭いかな、みたいな、ところが、まあ、今、から言うと、まあ、ちょっとあったわけですね。まあ、それをでも改善するような形でですね、その、まあ、ストームトルーパーが、その、黒人男性、まあ、主人公が女性、とかいう、そういう、まあ、設定になっていて、まあ、ちょっと PC すぎるんじゃないかっていう、まあ、まあ、ちょっとあるんですけど、まあ、それに関する、あんま批判は、まあ、あんま見ないですね。なぜかというと、その、まあ、マッドマックスの怒りのデスロードもですね、まあ、その、まあ、フェミニズム的な、その配慮があったからこそ、あくまでヒットした。というか、まあまあ、その、批評にも褒められたというところはあってですね、その、まあその、まあアメリカとかでそういった議論があるのはまあまだわかるんですけど、日本だと、その、まあ、まあ映画の描写にせよ、その、まあ社会的状況にせよ、まあ何週間遅れてるって言われていますよね、その社会的な制度がまだ整備されていないっていうのは、まあ言われることです。まあ、さっき言及しましたの、文化系トークラジオライフでも、まあ、同じようなこと、つまりその、まあ、PCBC って言うけれども、まあ、そもそもそこまでたどり着いてないじゃないかっていうのがあるっていうことなんですね。うん。で、まあ、今回は、その、まあ、せっかく新しい三部作を始めるということで、まあ、昔のような、そういう構造に固執しないっていうところが、まあ、かなりフレッシュだったかなと思うんですね。うん。で、まあ、その、わざわざ女性を持ってきたりだとか、個人男性がストームトルーパーになってたりという、まあ、PC 的な配慮だけで褒めるもまあまあわかるんですけど、まあ、それプラスアルファですね。まあ、単純にその、そういったキャラクターが、まあ、大変魅力的だというところでも、まあ、評価されてないんじゃないかなと思います。でですね、まあ、本作において、多分一番ショッキングだったのは、ハンソロが息子に殺されちゃうというシーンなんですが、これはエピソード4でも同じようなことが起こってるんですね。つまり、まあ、マスターというか、同志のような存在が、物語の序盤で現れて、それがまあ、主人公にとっての疑似的親。父親になるわけですね。その、ルークが、その、オビワン・ケノビと出会って、 その、まあ、両親のいないルークにとって、その、オビワンが、まあ、自分の父親のように思えてきた。というところで、まあ、ダスベイダーに殺されてしまうという構造は、まあ、レイが、まあ、ハソロのことを私の、まあ、父親のようだみたいなことも、実際セリフで言っていました。で、まあ、ハソロが無駄に、まあ、まあ、殺されてしまうわけですよね。まあ、ハンソロは実はまだ生きてんじゃないかみたいな話は、まあ確かに可能性としては残ってると思うんですが、多分、この物語の構造から言ってですね、やはりその、この三部作はやはりその疑似的父親の喪失から始まるんだということですね。まあ、ルークもその、いわゆるその、まあ、実の父、に、まあ、直面するわけですよね。実際あって、和解、の道に、その、まあ、ダースベイダー、つまり自分の父親を導かないといけないわけなんですね。まあ、実際その、リンの父親が誰なのかとか、まあ、全然わからないんですが、まあ、とにかくその、この、まあ、神話的、映画であるスターウォーズというのは、やっぱり、その自分の父親代わりの存在がいなくなって、そこからどうなるのかと。まあ、ダークサイドに落ちることなく、ライトサイドに留まって、まあ、目的を果たすことができるのかというのが、まあ、焦点となってくるので、まあ、急に出てきてハンソロが死んでしまったというのは、ある意味、そこまでなんかこう、唐突なものではなかったんじゃないかなと思います。むしろそれはですね、まあ、いわゆるそのならず者だったハンソロが、メンターですね。いわゆる一人の先生として、まあ昇格したといえばおかしいですけれども、まあ一応その子育てには失敗してるわけですよね。息子が、ダースベイダーワナビー、もうダースベイダーになりたい、中二病をこじらした息子になってしまったわけなんですが、まあレイからは、まあいわゆるその父親的存在として、まあ、尊敬されるようになったっていうことですね。で、まあ、殺されてしまったっていうことなんですよ。で、これは、まあ、その、まあ、アメリカという国は、そもそも父殺しにおいから成り立っているっていうのは話は、まあ、よくある議論です。つまりですね、その、アメリカという国は、その、まあ、イギリスから勝ち取ったわけですよね。まあ、独立戦争を経て、つまり、その、まあ、新しくできた、まあ、人口国家と言われてます。ね、アメリカは。移民によって。つまり、しかし、まあ、だから、そういう意味では、そのアメリカという国全体が、まあ、息子なんですよ。で、まあ、父なる存在である、そのイギリスを倒した。まあ、父殺しですね。というプロセスを経て、まあ、できた国だから、やはりその、まあ、アメリカ的映画というのは、やはりその父親的モチーフが出てくるわけなんですね。で、やっぱその、だから父親が死んでしまうというのは結構よくある話なのかな、ということなんですね。まあ、父親を乗り越えるみたいなところがあるんですよ。で、まあ、ルークはその父親を乗り越えるという意味では、まあ、ダースベイダーを乗り越えないといけない。まあ、レイがどうなるかというのはちょっとわからないですが、まあ、父親が殺されてしまうっていうのは、まあ、ある話なんですね。で、カイロレインがその父親を乗り越えてしまったのか、というのはちょっと、まあ、わからないんですが、その、まあ、ちょっとカイロレインの話に戻りますが、カイロレインって、だいぶその、人間臭いというか、だいぶ弱いんじゃないかっていうのがあるんですね。その、うまいこと、その自分の命令通りに物事が、運ばないと、ラジオセーバー振り回して暴れ回って。で、最終的には、まあ、レイには負けちゃうんですよね。チャンバラで。まあ、結構弱いんですよね。ラジオセーバーの腕もあんまり、その、そこまでいいの、完璧なのかっていうと、そうではなくて、結構荒々しい、まあ、剣のさばき方なんじゃないかなと、見てて思いました。で、これは多分必然性があってですね、その、まあ、その、ファーストオーダーの親玉もですね、まあ、彼の修行はまだ終わってないみたいなことを最後に言っていました。要は、その、 ジェダイがですね、この時点ではいないわけですよ。だからちゃんとそのライトセーバーを持って戦える人間っていうのはほとんどいない状態。まあ、つまりルークスカイウォーカーしか残っていないっていう状況なので、まあ、荒々しいライトセーバーのバトルになっても、まあ仕方、致し方なかったのかなと思います。で、まあ、ライトセーバーの話なんですけど、あれライトセーバーって本当は、まあ大変重くて、まあ、いわば日本刀的なシンボルなので、両手で持って切るみたいなのが、まあ、セオリーなんですが、今回は結構、その、片手で、まあ、振り回すみたいなのが多かったですね。まあ、もちろん、その、まあ、その、今までの6波の映画でもそういうの出てくるんですが、結構、その、まあ、その、フェンシングのごとく、その、剣を使ったりとか、こう、片手で振り回すみたいな描写が、まあ、結構多かったのかなと思いますね。ちょっとまあ話が逸れてしまったんですが、まあ最後にですね、ちょっとまあ FN287 の話だけまあちょっとしようかなと思うんですが、これはまあ町山さんとかでもですね、その音声解説の方で、まあ解説されていることなんですが、もうこれは調べればすぐ出てきます。はい。別にこれは極秘情報でも何でもないですし、日本語のまあコラム、まあ他の方ですけれども、もうすでに書かれています。まあちょっと言っておきますとですね、まあ FN2187 というのは、これフィンのまあコードネームみたいなものなんですが、この2187という数字が大事らしいんですよね。で、これはそのルーカスが、まあ映画学科で、大学の映画学科で勉強しているときに影響を受けた、まあ、前衛的な、まあ、映画のタイトルなんですね。で、この中に、まあ、結構この哲学的な対話みたいなのが出てきてですね、まあ、フォースっぽいことが出てくるんですよ。だからその自分の前には、その、何かフォースのようなものがあってっていう、力のようなものがあって、でそれを、まあ、人々はその、ゴッド神と呼ぶんだみたいな話が出てきてて、そういった、まあ、神秘的なモチーフみたいな、が、まあ、結構その、フォースっていう、まあ、ジョージ・ルーカスが、まあ、発案したっていうことらしいですけど、まあ、編み出したその、フォースのコンセプトの土台の一つになっているわけなんですね。だから、2187というのは結構大事な、数字なわけです。はい。他のキャラクターに関しては結構適当なところありますけどね。BB-8 っていうのは、あれはどうも、その、こう丸二つなんで、ドロイドの形がその8に似てるから BB-8 みたいなとか、ポー・ダメロもなんかその、監督の娘が持ってたテディベアの名前とかなんかそんなんでしたかね。だから結構なんか安直部位の名前の付け方も結構あるんですが、まあ全体的に言うとですね、やはりその、まあオリジナルの、まあ、文脈を引き継いでいる映画であるという点で、評価されているということなので、まあ8、9、どのようにこう、そのプロトタイプを更新していくのかというのが、まあ見どころになるんじゃないのかなと、思います。まあやたらその、まあ点数をネット上で付けたがるというのは、まあ結構なんでしょうが、まあ今回はね、僕個人としてはその、まあなんか良かった悪かったとかね、その、まあ何点、満点中何点とか、今年のベストで言うと何位とか、あんまりちょっと言いたくはないんですね。だからまあこう、批評というちょっとトリッキーな形をとって、まあ、お話しさせてもらったんですけれども、はい。まあいかがだったでしょうか。まあ感想コメント等は、アメリカに映画、@gmail.com まで、お寄せください。まあ、今年の、ポッドキャスト配信は、まあ、ここで、まあ、今回のエピソードで終わりということなんですが、まあ、1月以降も、続けていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ、スターウォーズ批評の日を、後半終わりたいと思います。ありがとうございました。